チャプター1、合格論文から学ぼう。まずは合格論文のイメージを持ってほしいと思います。8ページ開いて合格論文の使い方が書いてあります。1日目、合格論文1を読み、良いところを書き出す。解説を読む。試写をする。自分で一部を変えて小論文を書いてみる。この4つのステップで合格小論文を一番効果的に使うことができるというふうに思っています。ぜひこの1日目のやり方のパターンで5日間頑張ってみてください。それではページをめくって10ページ、1日目、合格小論文1の良い点を探す。問題、人生は自分探しの旅であるを踏まえ、あなたが目指す競争について述べよと。まず以下の合格小論文を読んでみてください。私が声に出していきますので、それを聞きながらこの後の問いに答えていきます。人生は自分探しの旅であるとは、人が学問を学んだり人と関わったりする中で理想の教師になろうと努力し続けることだと考えます。私は子供たちが人との関わりの大切さを体験し、学ぶ楽しさを感じる教育、指導支援ができる教師を目指します。まず、人との関わりの大切さを体験する教育を行うために、学習活動に点字ボランティアの経験を取り入れます。私は点字ボランティアで目の不自由な方から調理のレシピを作ってほしいと依頼を受けました。所属していた点字サークルの方々の協力で作成することができました。この経験を通して、どんな小さなことであっても一緒になって形にしていくことで喜びにつながることを学びました。このことを生かして学級活動では係活動を充実させて、子供たちが学校生活が楽しくなるためにどんな活動をすればよいか考える場面を作ります。活動してみると上手にできるところや良くなかったところが出てきます。それを話し合わせ、何かを達成した時の喜びにつなげていきます。次に、学ぶ楽しさを実感できる教育を行うために、子供たちが学ぶ意欲を持てるように分かる楽しい授業をします。算数の授業で平行四辺形の面積を求める場面では、奇襲事項から多様な求め方が出ます。一つ一つの求め方の良さを話し認めていきます。このようなことを繰り返す中で、どの子の意見も尊重される授業になり、学級全体の学ぶ意欲が高まることにつながります。私は小学校のうちに人との関わりを大切にし、学ぶ楽しさを実感することは生きる土台になると感じます。子供たちの人生における自分探しの旅についても、たとえその一部分でも教育、指導を支援できるように、子供の姿や同僚、保護者などから謙虚に学び、理想とする教師に近づけるために、教師としての自分探しの旅を続けていきます。ここまでですね。この小論文を読んで、良いと思ったところをできるだけたくさん書き出そう。この下に、箇条書きにできるだけたくさん書いてみてください。3分ほど時間を取って書けたら、ぜひ次のページの解説を読んでみてください。では、一旦止めて3分間書き出してみます。書き出したら、また音声を再開して次のページに行ってください。12ページ、1日目に、合格論文1の解説を読もう。このページでは、合格論文を詳しく分けて解説をしていっています。右側に解説が載っていて、左側はその論文を詳しく分けたものになっていますね。まず、どのように分かれているのか。小論文は、左側に、序論、本論、結論となっているように、3つの場面に分かれています。最初の序論は、課題の把握、そして、そのようなテーマが出た背景、そして自分の主張が書かれる場所、そして本論は 自分の経験やそこから得た学び、そしてどんなことをしていきたいかと思ったか、そのようなことが書かれればになっています。最後の結論は本論のまとめや、そしてそれをもとにした自分の考えや決意を書いていくという序論本論結論の3部構成が一般的な小論文の書き方になっています。右側の解説を読みながら、さらにこの論文の良いところをね、深めていきましょう。まず最初、全体の構成、序論本論結論が綺麗に分かれて構成されている。これは序論本論結論のつながりが綺麗にできているということです。まず序論からさらに詳しく見ていきますが、序論で人生は自分探しの旅であるという言葉、これをこのままではどのような論文として書いていいのか分かりにくいので、最初にテーマを定義しています。理想の教師になろうと努力し続けることというふうに言い換えていますね。これは人生は自分探しの旅であるっていうのは、何かを模索しているんだけど、教師として自分探しをしていくというのは、教師が素晴らしい先生になろうとする努力をしていくという姿であるというふうにしています。これは一般の人が聞いても、ああそういう先生だったらいいよなというふうに納得をしてもらえる言葉だと思っています。次に小論文の課題で、その自分探しの旅、理想の教師になろうと努力するために具体的に取り組むことについての主張が書かれています。今回は本論1、2と2つになってますね。本論1では自分の体験実践を述べています。一つ目はボランティアでの地域との連携が書かれていて、二つ目では算数の授業での講師経験が書かれています。この二つはそれぞれ書いてある内容も分かりやすかったと思うんですが、それぞれが自分がやってきた経験で、かつあまり他の人が経験をしてないような体験になってますね。例えば本論1は、人との関わりの大切さを自分が実践したのは展示サークルの方々との協力、それはあまりやってる人は多くないと思いますね。かつ展示サークルの方々に協力して料理のレシピを作ったっていう、そういったいろんな人との関わりをもとにして、その人たちに合った教育をしていく、そのような努力もできるっていうこともアピールされています。さらに本論2でも同じように、子どもたちの多様な意見を認めて、かつ楽しい授業を作ろうと努力しているという、そういう姿勢が述べられていますね。このような自分がやってきたことを書いた上で、あ、この人は一生懸命努力してくれそうな人なんだなっていうことをさりげなくアピールしているんですね。最後、結論のところ。これは序論の主張と同じキーワードを使って一貫性を持たせるようにしています。さらに、今後自分がどうしていきたいのか、教師としての情熱や熱意を最後の思いのところでアピールしています。人との関わりを大切にし、学び続けることを、長野県の特徴でもある謙虚さを出しながらアピールするというような形になっていますね。このような論旨が一貫していて、かつ自分のアピールポイントがしっかりしていて、結論までの流れがスムーズであるというとてもいい論文だと思いますので、この論文をもとに次のページで合格論文1を書き写して見ていくことになります。ではめくって14ページ合格論文1を書き写してみよう。とてもいい文章です。皆さんが思ってる以上にこの文章を書いてみることで、その良さに気づけることもあると思います。一度でこの論文に 書いていくっていう人はこのまま。もし何回も繰り返し使いたい人は拡大をしてコピーを取って書き始めてください。10分間で試写をし、そしてどんなところがいいのかっていうことについて考えてもらいます。それでは一度この音声を止めて試写をしてみてください。どうぞ。試写が終わりましたね。このようにいい論文を書いたイメージを持つことがとても大切になってきます。続けて16ページ、今日最後です。合格証論文1を参考に書いてみよう。前ページまでの合格証論文を参考にして、右の枠に同じ問題で自分で考えて小論文を書いてみよう。テーマは同じですね。人生は自分探しの旅であるを踏まえ、あなたが目指す教授像について述べよう。構成のメモ、序論、本論、結論。本論1、2は使っても使わなくても構いません。本論1だけでまとめても構いません。自分で簡単にメモ5分程度で書いて、さらにそれを論文に書いてみましょう。書き終わったら誰かに見てもらって、うまく書けないときは5、6箇所論文を再度写してみる。そして書き出しがうまくいかない、もしくは本論の中身が薄い、結論の部分がうまくいかない、そう思うところがあれば、自分が書き出しが苦手ならチャプター2の序論を書こうへ、本論の中身が薄いと思ったら本論を書こうへ、さらに左ページの構成メモがうまく書けないと思ったら構成メモのチャプター4へ、もし自分がある程度書けたとしたらチャプター7のチェックシートを使って自分の論文を評価してみてください。そのように自分で学べる仕組みがこの採用試験パーフェクトガイド小論編にはあります。ぜひ残り40分で論文を書いて、自分の今の現状のところから再度スタートしてほしいなというふうに思っています。では40分間始めてください。そして書き終わったらまた続きの音声を聞いてみてください。1日目はこれで終わりになります。うまく書けたなというふうに思った方も、いまいちだなと思った方もいると思います。ただ写すだけで1日目が終わって不安に思った方もいるかもしれませんが、まずは書いたイメージ、合格論文のイメージをつかむことによって自分の論文が変化しています。イメージをさらにつかみたいという人は2日目、そして書き出しがうまくいかなかったから書き出しについて勉強したいと思う人は序論を書こうへ行ってみてください。どこからやっても自分が書いていけるためのステップとして、あと数日で確実に書き出しができるようになり、そして論文のイメージが掴んでいける、そのように思っています。ぜひ信じて書き続けていってほしいなと思います。頑張っていきましょう。